今回の議会は原発と特養と、市民病院改革の3つの質問が非常に集中しております。私も3月に一般質問しましたんでですね、もうそろそろ病院問題はいいじゃないかと言うたら、女房がですね、どうしてもあなたがやらないかんというふうに言われましてですね、今日もなんかテレビを見とるそうなんでですね、まあ、今日3点質問しますけれども、基本的には息の伴い医療についての問題なんでですね、総括的にですね、僕ちょっと2点だけは僕のちょっと意見を言って質問に入ります。まずですね、まあ、他の自治体の病院のあり方がどうのこうのというのはですね、それは自治体によって医療環境が違いますから、他の自治体はこうだというのはですね、あんまり短絡的に域に当てはめることはできないんですが、ただしですね、実はもう今度、長崎市がですね、長崎市立病院、ここもですね、成人病センターと同じように、合併して、1年後にですね、独立行政法人化する協議会を立ち上げました。今、議論の真っ最中です。それから、大村市立病院、ここも3年ほど前に、民営化しました。それから、ご存知のように3月に言いましたけど、西海市立病院、ここもですね、今年の4月1日から、ここは、福井会という、ところに、完全民営化、無償譲渡として、この福井会が今、新しい病院を建設中であります。それから、先ほど石山茂議員も言われましたけど、実はですね、旧離島医療圏組合、今の長崎県病院事業団ですが、病院事業団に加盟している自治体病院がですね、じゃあ今どんな状況にあるかというと、例えばですね、対馬、これも中対馬病院が平成26年に閉院になります。そして今、伊豆原病院との統合で新しい病院を建設する予定になっております。それから、さらに言えばですね、まあ、離島医療圏組合というか、長崎県病院事業団を構成しているぐらい9つあるんですが、行きつしまことですね。さらに同じように加盟しているですね、有川病院。ここは21年の11月に、もう病院ではなくなって診療所になりました。これも一部作です。それから、富江、それから鳴る病院。ここもですね、近い将来というか早く診療、もう病院じゃなくて、診療所にしなさいという答申を病院事業団の構成する自治体同士でやってます。実は長崎県病院事業団に加入したらですね、なんかすぐお医者さんが来て、病院がですね、自治体病院の経営がうまくいくとかいうのはですね、現実に病院事業団に加入している自治体がこのありさまなんです。だからですね、しかもですね、先ほど市長透明されたようにですね、病院事業団に加入したらですね、まず公営企業法は全部適用です。公営企業法全適。要するにもう自分たちの収入の中から支出をまかなわなければいかんとです。ということはですね、今のドクターも看護師もですね、コメディカのも含めるスタッフ全員ですね、これ全部給料下がります。さらに言えばですね、まあ、僕は県がもちろん離島医療圏の医師派遣についてはですね、基本的には長崎県も大きな責任がもちろん持たないかんとです。ところが、今はですね、もうそういう状況じゃないんです。もう県もですね、それこそ派遣医師が送れない状況なんです。だから、こなしてですね、病院事業団を構成する病院も、その存立自体がもう、いつ、その病院だったところが診療所になったり、中津島病院のように閉院になったりする状況になっているとです。だから安易なですね、逃げ道みたいな形でですね、病院事業団の加盟をですね、これを僕はもう検討してもらったら正直言ったら困ると思っちゃってです。だからもう一点、この間ですね、ずっと3月に僕が質問してからですね、 非常に市民の方の誤解が多いと思ったのがですね、民間病院になったら市民病院が、例えば公設民営ですね、じゃあ民営にしたら、その儲かることだけをやって、不採算のところはやらんのだと。これはですね、僕は今の行き来のですね、開業医の先生に対して、本当に失礼な話だと思ってます。今の開業医の、私の知ってるですね、開業医の先生はですね、例えば今、市長ご存知のように、今、療養病床なんかはですね、もうこれ全く、利益が全く出ない。しかも労働だけ、夜中にでも起こされてですね、その先生も、療養病床があるために夜中にでも起こされて、診療してますけど、全くもう、その、無報酬ということもないですけども、これからはその収益なんか全く上がらんとです。それでも、ずっと民間の病院でも続けられてるとです。それはですね、医者というのは僕は基本的に、その、病人を治すことが基本的に医師の使命だと。医者というのはヒポクラテスの誓いというのを最初にやります。医師になる前にですね。それから、まあ私がこの前テレビで見たあ、適塾を作った尾形公安はですね、医者というのは、まず病院を治すことに全ての全勢力を打ち込めと。それ以外のことについて いろいろ考える必要はないんだと。まあそんな崇高な使命を持ったおじさんばっかりと僕はそこまで要求しませんけれども、少なくともですね、医師たるものはですね、その自分の目の前にある病人をですね、ほったらかしにして、どうのこうのとか言うような暇はないんだと。医師たるものは、そのすぐその病院の経営形態が今度公設民営になったら、俺たちは辞めるとかですね、もうそんなことをなんか言われてる先生もおるみたいですけども、本当に僕はですね、こんなんでですね、少なくとも医者がですよ、目の前の患者をほったらかしにしてですね、こんなことがあっては絶対にいかんと、と思います。それで、今から一般質問を行います。で、一番ですね、実はこれ、まず、党内のですね、3月に僕は救急の党内の医療状況について、人に質問しました。年間大体1500件の救急患者があって、そのうち市民病院が大体800件、三竹病院が500件、残り200件ぐらいがそれ以外の医療機関だというふうに一応答えられました。今日はですね、実は3年前に今日の僕は選挙の時の応援でですね、朝ですね、これ全く今も状況変わってませんけども、朝、ジェットウェルに乗るとですね、もう半分ぐらい、福岡の病院に通勤っていうのもおかしいですが、通院する人ばっかりです。もうこれは今の状況はですね、全く変わってません。で、一つはですね、まあこの前も言いましたけども、この国保がですね、ご存知のように6億円近い基金があったのが、今2億9000万になってます。これ今年使ったら、下手したらですね、基金がゼロになります。これは僕はもうその国保の、党内で、だいたい6000世帯、1万2000人が加入している、国保の維持、まあ未収金ももちろん金額も多いですから、未収金も3億を超えるような状況で、国保の維持を考えたら、国保がこんなに厳しくなったのはですね、一つは、やっぱりその、当該の医療機関による高額医療費がですね、非常に大きな負担にこの間になってきてます。これをですね、正直その、上げざるを得ないんですが、上げてもですね、今の経済、党内の状況からしたら、それこそ未収金が増やすだけで、その国保の抜本的な解決にはならないと。どうしてもその、できたら、これ一応3年前に言われたことなんですが、当該に出ている患者さんたちがですね、党内の医療機関、市民病院なり、他の民間の医療機関にですね、そのうちの半分でも、そういうふうにそれを、半分でも三分の一でもですね、受診してくれたら、非常にその、まあその財政がいいとかいうことだけじゃないですけども、それはありがたいんだと、それを目指すと、と言われたんですが、じゃあ現在のですね、まずですね、まあこれも多分集計ができるのは国保の分だけだと思うんでですね、市民病院と民間病院のですね、この前は救急について聞きました。今日はですね、受診者をですね、ちょっと、市民病院、民間病院、それから、当該受診者ですね。もちろん、多少の重複があるのは、当然わかりますから、それのまずですね、一番最初にその数字をですね、 これ通告してますんで、教えてもらいたいと思います。
町田議員の質問に対する立派な答弁を願います。長橋
市長。6番、町田正治議員の質問でございます。まず1番目の党内の医療機関の受診状況についてでございますが、市民病院、民間病院、当該受診者数、国庫基金の減少の大きな理由の一つが、当該受診者による高額料の増加が得られる国庫分のみでいるので、その割合をとのことご質問でございます。平成22年度の国民健康保険分の以下、歯科、調剤を合計した医療費の費用額、いわゆる総医療費は36億970万円となっております。市内、市外別の割合は、市内医療機関が 67.0%、そのうち市民病院分は 13.9% でございます。市外分が 33% となっておりますが、その市外のうち、福岡県内の医療機関の割合は 26.9%、長崎県内の医療機関の割合は 4.1%、福岡、長崎両県以外が 2.2% となっております。これが 33% の内訳でございます。また、受診件数の割合を申し上げますと、市内の医療機関が 89.6%、そのうち市民病院分は 11.3%、市外が 10.4% となっております。同じく市外のうち、この 10.4% の内訳でございますけど、福岡県内が 8.1%、長崎県内は 1.2%、福岡長崎両県以外が 1.1% の割合となっております。つまり、市外の受診率は、件数では 10.4% でございますけれども、医療費では 33% を占めています。議員、ご指摘のように、入院を含む、より高度な医療に関しては、一概には言えませんけれども、市外医療機関に頼らざるを得ない状況を表しているのではと推察されます。
松田教授。
こうやって数字を見るとですね、正直言ってですね、僕は本当に壱岐市のですね、開業医の先生がですね、非常に党内の医療のニーズに、まあ、できるだけ応えられておるというのは非常によくわかります。それから、もちろん党外に出ていく人はですね、基本的には党内の医療機関で、処置できない人が非常に多いわけですから、当然高額医療にもなります。大体こうやってこう具体的に数字を見るとですね、後でちょっと病院改革の方でも言いますから、ちょっとずつ合わせてちょっと質問したいと思います。2番目にですね、これも踏まえてですけども、市民病院の改革の方向性、これはさっき市山茂議員も実は言われました。いくつか選択肢がある中でですね、私はもう、公設民営化にするしかないと。他の自治体病院も、方向性としてはですね、もうそういう方向に行かざるを得んだろうと、正直言って思っております。これはもうどこに行っても私も公言してますんでですね、今更このあれを曲げるつもりはないんですけれども、ただしですね、もちろん私は市民病院がですね、ただ単に財政的に赤字だからですね、公設民営化にしろと言ってるわけじゃないとです。一つはですね、これ市民病院の赤字の責任はですね、実はこれはですね、大きくですね、当時のですね、ここまで言っていいかどうかわかりませんけれども、今の形の市民病院をですね、作った人たちの責任です。今の市民病院の赤字の大きな原因はですね、建設費がですね、これ44億近くあります。これでですね、毎年、3億2000万、毎年、償還金だけで2億3000万あります。 これが医療収益の 11% から 12% になってますね。普通の自治体病院だったら、これが 3、4% なんですよね。そしたら、いかにですね、今の市民病院がですね、この、行き死のですね、医療ニーズに合わない巨大なものを作ったかということです。もう一つはですね、そのためにですね、患者数をですね、過大に見積もったんです。だから、人件費がですね、非常に膨らみました。しかも、ですね、一般会計からもこれ一目ご存知の通りですね、年4億、まあ4億数千万のレベルでずっと来てますけども、一般会計の繰入れ金、4億円とか言うたらですね、これはまあ医療収益の 21% 近くになるんですが、これは他の自治体病院が 15% ぐらいに比べてですね、非常に高いというか、もうその、市民病院がですね、こう、図体が大きいためにですね、それを維持するために、一般会計からも4億以上の金を吸い込まないかんような、形になっていっとるとです。これは他の自治体病院が 15% やけども、市民病院はこれだけでですね、もう21から 22% になります。ということはですね、医師の医療ニーズに対して市民病院が大きすぎたんです。これ、今更言うたって、しょうがありませんけれども、だからですね、赤字はですね、この構造的なもんであって、これは僕はですね、そのお医者さんの責任だとかですね、看護師の責任だとか、そういうことは言う気はないとです。だから構造的に赤字なんだと。このままではどうにもならんのと。これは、どんな今の体制をですね、いくら維持していこうと思ってもですね、これは無理なんです。この市長その病院改革の第一弾としてですね、まあその、片原病院との統合も言われました。それはですね、まあ第一弾としては結構ですよ。でもですね、片原病院をですね、市民病院が引き受けたところでですね、この赤字の体質は全く変わらないとです。これはもう市長がいくらどんな試算をしてもですね、同じことなんです。それでですね、しかも、もう一つの問題はもういつも言うことですね、医師の確保ができないと。これはもう他の自治体病院、長崎県病院事業団に入っている他の自治体病院でもですね、規模をどんどん縮小してですね、全体の医師数も減っている中でですね、医師にですね、今更こう医師が手を挙げてですね、お医者さんを残してくれんやろかと、医師市民病院赤字になったと、今まではプロジアからですね、全然相手にせんとってですね、五島とか津島はですね、それぞれ拠出金出してですね、離島医療権をずっと維持してきたとです。医師の教育から何から。だからその、多重な負担になって、なってきた。それやったら息が入るときはですね、これも絶対ですけども、じゃあ今まで私たちが負担してきた分の、負担してくれと。加盟割合に応じて。それはもう絶対言われます。そしてもうだからその、病院事業内に入ったからといってですね、私は何の問題も解決するとは思いません。それでですね、実はですね、まあ、今からがこの質問の中心なんですが、病院なんでですね、僕はその公設民営にすべきだと、ずっと言ってますけれども、ただしですね、まあ、この前、市民病院を考える会という人たちが25、6人ぐらいおられましたけどね、まあ、校長先生出身とかですね、各種団体の代表とか、まあ、そういう形でいっぱいおられたんですが、非常に誤解が多いと。だから公設民営化っていうのはですね、例えば一国博物館だって、湯の本診療所だって、今度ですね、あそこに三島に作ろうとしている碧地診療所もですね、基本的にこれはおそらく公設民営化になるでしょう。どんどんだからそういった形で、駅地でもずっとそういった形で公設民営化でやっていってます。ただし、医療機関ですから、市民の健康はもちろん絶対守らないかんと。そしたらですね、医療機関、まあ別に手を挙げる医療法人は僕はあると思ってますけども、手を挙げてくれる医療法人との間ではですね、住民の医療機関であるがゆえにですね、最低限の、例えばそれは野村工業者との間でも、犬本診療所の間でも、そういった契約は必ず結ぶわけですよね。その条件としてですね、ちょっと僕はいくつか考えてみたんです。それであればですね、市民の不安は解消されるだろうと。それから、と思ってます。それでですね、まあ、いくつか まあ、これは非常にもう渡してますんで、本当はこれはいかんかもしれませんけど、即答は多分できんと思って、事前に渡してますんでですね。まず病院の建物はもちろん公設民営なんで、一種のもんです、これは。そして病院の経営のみがですね、立候補、今度、募集ももちろん、公募です。基本的に公募です。だから、その、前、続報化の議論の時にですね、その、一部その民間の医療機関との癒着とか何とか言うて、その、まあ私が持っているその解文書の中にも実は、これずっと書いてます。実は見られたかどうか知りませんけども、その、某病院と某新聞社との、この結託みたいなやつをですね、これずっとこの書いて、私も大切に保存してますけど、そういうことは言われるんですよ。まず公募。きちんと公募せろと。ただし、もちろん財産は全部、医療機関、医療器具、土地、建物も含めてもちろん一種のもんです。二番目にですね、二番目にはやっぱりその、病院のあり方を検討する。内部委員会みたいなのはきちんと必要だろうと。民間に、公設民営だからといって民間の民営の経営者が好きなことをしていいということじゃないと。それは外部委員も含めた評議委員会をきちんとやっぱり立ち上げる必要があると。それが二番目です。それから、三番目についてはですね、まあ、多分今おる病院の職員の方も多分見取られてるかもしれませんけども、雇用についてはですね、現在の病院職員については原則として再雇用。ね。ただしですよ、病院の収入に応じた賃金体系、これも当たり前だと思います。これはですね、病院企業団に、その、この場合なんか加入すべきだとかいうような秘密の話、会があったそうですけども、5月23日にですね、議員が2人出席して、そういう話し合いがあったと聞いてますが、そこでもその、病院事業団に加入するとかいうような話が出たんですが、これは病院事業団に加入してもね、ですね、公営企業法の全適されないかんということが、どんなに厳しいことか、本当は分かっておられるんかなと思ってですね、むしろ公設民営よりもですね、病院事業団に加入してですね、全適をされた方がですね、これははるかにも経営の厳しさが問われます。そうやもう公営企業の全適されたらですね、基本的に資金導入から何からですね、それは院長名で借りるかどうか、その判断までせられます。もう市が関与することじゃなくなりますんでですね。で、もちろん社会的な、その、適正なですね、賃金体系はもちろん必要だろうと。再雇用の確約とですね、社会的な賃金体系はもちろんその中でできると。中にはどうしてもですね、いや、俺はもう公務員じゃないと嫌だと。いう人もおられるかもしれません。そういう人はですね、僕はもう別途市がですね、再開私立病院がなくなった時はですね、それをやられた。ね、どうしても私は、その、民間に行くのは嫌だと。いう人は、その、再開市が全部、看護師職も、人も、雇いました。再開市の場合はもう一般職で、雇ったということでしたけども、まあおそらく看護職ですから、あるいはその、例えば、老人ホームがあればですね、それから保育園、今もう、0歳保育なんか、看護師が足りないから受け入れができないような状況なんでですね、どうしても公民が知らないと私は嫌だという人はですね、そういった面で雇用していただきたい。それから、病院経営はですね、理事長ですね、まあ、公設民営になった場合は、病院経営の権限はもちろん人事権も含めて、理事長が持つと。ただし、当然ですね、医師の召集も含めて、経営に対する責任は持ってもらうと。要するに医師の召集も含めて、市が察知しないと。それから、24時間、これさっき言ってもやったら365日、いつでも救急患者受け入れると。それから、問題な、この前からも言われたんですが、その、結核病床とかですね、産科病床とか、もう明らかにですね、人口規模からして、赤字になる不採算部分についてはですね、一市の中核病院なんだから、その機能を果たす立場からですね、赤字を理由に排除することは許さないと。そして、最後にその、応募は一般、 公募すると。こういう最低限ですね、このくらい、6日の後言いましたけど、このくらいの条件をつけてですね、応募してくれる医療法人との間で、僕はもう契約を結んだらどうかと、思っているわけですが、これに対する、もうですね、今日昨日ですね、実は私、ある人からですね、市長、まあ、昨日横国議員に聞かれて、その市長も次の再選のキスというふうに表明されて、今日新聞に載ってましたけども、市長の答弁がですね、その、選挙が近くなって、その、あまり、その、なんていうんですかね、問題にならないような感じの、その、答弁に終始しとるんじゃないかと。自分が言ったマニフェストを粛々とやってくれたらですね、市民はちゃんとそれを見るんだと、言うてですね、これはすぐ近くのおばさんから言われました。で、市長さんに伝えとってくれと、市民は見とると、僕はこれはテレビがですね、怖いなと思いましたね。僕もそんなこと考えたこともなかったんですけど、市長はなんかそういうふうな答弁に終始しとるようにしか思えんと、言われますし、それは非常に言うとってくれということです。この市長の答弁を、経営形態の変更も含めてですね。
白川市長。
毎回市民の質問にお答えをいたします。企業項目、経営、はい9項目、10項目ぐらいあったと思いますけれども、これは今、町田議員がおっしゃった、公設民営化をするとしたらという、町田議員の主張だとするといいますか、こういうふうにしたら、する場合はこうだということをおっしゃったと思います。私も先ほどから、議員から、企業団はどうかという、ご提案もいただきました。で昨日は、また違った方向の提案もいただいています。でそういう中で、石山議員のご質問にお答えいたしましたように、議会と私の考え方が一つの方向に進まねばいけないということでございます。でそうしないと私はですね、いけないと思っておりますし、またしかしその中にも、もう私ぜひ入れていただきましてですね、早い時期に、方向性を出さなければいけないと思っております。ここで、町田議員が、虎のおばちゃんが言われたことをですね、私に伝えていただきまして、心は揺れておりますけれどもですね、ここで、もちろんその先、石山議員さんのお話の中で、特別委員会も作っていただけませんかということもお願いいたしました。その中で、やはり、次の一歩を踏み出すためには、大きな議論をしなきゃいけないと思っております。そして、町田議員がおっしゃるように、私は、市民条例の職員のことを考えなきゃいけませんけれども、それよりもっと考えなきゃいけないのは市民の医療でございます。先ほど言われた、ヒポクラテスの誓い通りのですね、先生がですね、今すべていらっしゃるのが、いらっしゃると思いますが、私はこの経営形態を考えていく中で、やはり、先生方に、そのご理解をいただく、そういうお話をする。そして今、派遣をいただいている先生方にも、ぜひ大学にお願いせないかん。今の、とにかく、ドクターの方々を、それ以上減らさないという方向でもって、次のステップに臨みたいと思っています。そういった意味で、私は、改革につきましては、今ここでどちらとは申しませんけれども、早い時期に、現状を打破する決断をいたしたいと思っております。
以上、町田教授委
員。ですね、まあそれはですね、市長の立場はもちろん僕はその分からんわけじゃないとです。十分過ぎたほど分かります。例えば、さっき市長議員が言われたですね、現在、市民病院に派遣している医局長の話し合いも必要になります。それから、現に今働いていただいている先生たちとの話し合いも必要になります。 それから、もちろん、労働組合の食労の人たちとの話し合いも当然必要でしょう。ただしですね、やっぱ一番大事なのは何かって言ったらですね、それで今、市長が意味事項も言われた通りなんですよ。公務員の身分なんかよりもですね、市民の医療の方が大切なんです。それさえですね、市長が忘れんかったらですね、僕はそんなにですね、困難があるとは正直言って思ってないとです。それはいろいろ言われるでしょう。この件に関してはですね、これこそ自治体の首長がですね、リコールで組み込むようなこともあるわけですから、現実にはね。僕はでもですね、もうですね、あと2か、1ヶ月ですよ。これ、いつ方向性をきちんと出そうと思われてるんですか。少なくともですね、もうここまで来たらですね、ちょ、もちろん逃げるわけにはいかんと思ってますから、まあそのお手盛りもないと。ただし、僕もその手続き的にですね、まだこの進めないかんことがあるというのも非常によくわかります。だから、それについてはですね、時間的な分は、私も、それは、ここで結論出せと言いたいですけれども、まあ、それは、あえてちょっと控えますけども、先ほどの条件でですね、僕が出した条件で、公設民営の方向に、論議を進めたいと、これだって他の選択肢が何かあるのかと私は言いたいとですよね。他の選択肢が。独法化も必要ないと言われました。ですね。病院事業、長崎県病院事業団の加盟というのはですね、もう僕は今言うた通りです。何にもならんとです。医師が来るわけでもないとです。公営企業の全摘もされないかん。ですね。ただ単に病院におる人たちがですね、公務員でおるっていうだけですよ。公務員の身分であるっていうだけのことです。給料も下がります。そしたらあと何が残っとるんですかね。民間売却ですよね。民間売却住宅ってですね、それは特集会なんかのとか再開みたいに福井会がですね、やりましたけども、でもですね、まあ民間売却はですね、基本的にまだ域の現状からとか町民の理解からしたら、それはやっぱり理解は得られません。それだったらですね、この条件で応募してくれる党内の医療法人のですね、方に一般的にですね、公募してもらって、僕はですね、極端に言えば、今市民病院におる先生たちがですね、医療法人を作ってですね、その先生たちが応募してくれても僕は正直言っていいと思ってます。この条件を飲んでくれる医療法人があればですよ、僕はあると思ってますけれども、それこそ、できたら、町内の医療のですね、対応のもほとんど、さっきみたいに8割、9割のですね、党内医療人数を賄っているとは開業医の先生たちですよ。だからこの先生たちに、この条件でやってくれないかと、市長が家、ここで方向性を出せばですね、必ず応募していただけると私は思ってます。できたら複数ぐらいあってですね、俺に任せてくれんかとかいう先生たちがですね、法人がですね、複数出てくれたら、さらにありがたいと、もう私は思ってますけども、市長ですね、任期まであと10ヶ月です。280何日かさっき言われましたけどもですね。これ市長、いつ結論出されますか。その改革委員会はですね、さっきその一応議長と議会とですね、足並みを揃えたいって言われましたけどですね、それは議員もいろいろです。正直言って。それはですね、さっき見たようにですね、その裏でこそこそする議員もおればですね、ですね、わけのわからん会文書に加担する議員もおるしですね、私はもう名前知ってますけど、あえも言いませんけどもですね、そんな議会の全員の同意なんか取り付けられませんよ。それは市長がパッと方針決めて、賛成する議員が、例えば市長が出した分について議会が否決したと。議会がもし否決したらですよ。あとはですね、それはもう全て議会の責任です。それはそうですよ。市長が出したと、俺はもうこれがいいと思って出したんだと。でも議会がこれは否決したと。いうことになれば、あとはもう議会の責任で。その後その市民病院が減ったぐらいの赤字がどうなるとかね、いう資格もないです、議会は。もう僕はそんなんですね、市長が出した方針とか、公設民営から仕事、もし出されてですね、この条件で出されて、否決するようなですね、議会だったら僕はもうすぐ議員は辞職したいと思います。 もうそこまで、あと任期がないんで、僕はですね、市長にその方向性だけはですね、示してもらいたいと。任期中にこの分はついてやると。しかもここまで私条件、こんな緩い条件というか、ここまで市民の医療をですね、見据えたところで、その、条件出してます。その、あとのですね、その、公務員の身分がどうのこうのっていうのは、その後についてくることです。その後に僕は自分が話せば、いくらでも方策はあると思ってます。再開市もやったんです。長崎ももう、やりよるとです。もうそれこそですね、もうそれは、他の自治体病院、まあそれこそ全国的に、もうそれはそうですよ。全国自治体病院は。今年も、まあ別にその赤字だからというわけじゃないですけど、今年も、一般会計1億6000万の赤字、累積では20億以上の累積赤字になってます。市民からですね、本当に信頼される市民病院であればですね、多少の赤字はですね、おそらく誰も文句言わんですよ。僕は去年3月に質問してからですね、僕も何言われるってやろうかと思ってビクビクしながらあちこち回ったらですね、結構ですね、むしろ批判される方よりもですね、まあ市民病院のその接遇も含めて、個別のことはいいですけどね、僕は言いませんけども、接遇も含めてですね、むしろですね、激励される市民の方がですね、圧倒的に多かったです。僕は市民の人はもうそう思っておられると思いますよ。だから僕は市長にですね、もう決断すべきだと。もうこんな議論をいつまでしよるとかと。どっかで方向性出したらんですね。だから僕はその一連にその独房化も反対。ただし公設民営でやる場合は、最低限この、私がこれ考えましたけども、この条件をつけて、これで、応募してくれんかと。まあ、その前にはですね、さっきみたいに、今の先生たちとの、まあ、今先生たちはですね、こんなもん続報化するだったら辞めると私は思いませんけれども、実質はそういうもんじゃないと。私は、さっきみたいにヒポクラテスのその誓いをした先生であり、僕はもうね、赤塾を開いた小形公安の医者とはこういうもんだというのを読んでですね、医者とはやっぱり少なくとも、目の前にある患者をですね、ほったらかしにして、そういうことはされないと私は思ってます。だから、市長にも早急にですね、やっぱりそれは職員、職労との話し合いも必要でしょう。今おる先生たちとの話し合いも必要です。病院局との話し合いも必要です。その時間は別に僕は構いません、それは。ただし、その方向性だけはですね、自分の希望としてはこういう方向で行きたいと。ただし、時間はかかるから、その交渉でですね、もう少し、今の先生たちと話した中で、やりたいと。実は一回独房をやるって言われたとですよ。失敗しましたけどもね。それは別に何もですね、私の方向はこうだというのは別に言うのはですね、私は別に何のか、違和感も何も持っておりませんけども。今、巷ではですね、白川と町田が組んでですね、市民病院を民間に売り飛ばそうとしてるというですね、そういう噂をですね、朝から晩まで言うて回る人の方がおります。まあ、非常に不愉快極まりない話で、それに加担する議員もおりますからですね、あんまりこの大きなことを言うとですね、またなんやかんやまた私も批判されますけど、あれですけどね、もうその僕はその方向性はですね、この場で言えとは言いませんですよ。いつ頃まで、9月議会までには出したいとか、12月までには出したいとか、その前にちゃんと医局に行って、準備をするとか、そのぐらいのことは僕は言ってもいいと思います。
白川町。町田議員のご質問にお答えしますが、まず、民間に売却するというか、例えば、なんとか会とかいう、当該の、いわゆる公設民営じゃなくて民営化するという、これはですね、絶対にいたしません。次に、もしその、民営化するとした場合は、うんぬんという町田議員のあの条項というのはですね、ただ最低限だと思っております。最低限それだけはやっぱり持っていかなきゃいけない。じゃあ、
そういう、まあ、民営化、公職民営ではなくてですね、その前に、このですね、提案はですね、他の議案と違いまして、否決されたらいかにせんたいと、そういうわけにはいかんわけです。これはですね、一市の市民病院をですね、指示しないかんわけですから、それはですね、責任がいかにあるとか、市長にあるとか、そういった問題ではない。これはもう、議員もご存知、ご承知のとおりでございます。そこで私は、早速ですね、病院、それから職員組合、そして議員の皆様方とですね、協議に入りたいと思います。まあ、閉会後、直ちに入りたいと思っております。そして、何月以外とは申しませんけれども、少なくとも、任期中には、方針を出します。松田昭一議員。
まあ、主は任期当初からですね、実はこういう質問をちょっと僕もすれば今はよかったなと、最初に必要になられたと言ったらですね、こういうふうな、質問をすればよかったのと言って、正直言って、まあ、今、その後悔してます。もっと早く、市長に来れば、聞けば、市長の決断ももう少し早かったんではないかと思ってますけれども、まあ、ここまで来たらですね、多分もう、市長の今の答弁がですね、僕もそれは精一杯だと思います。だから早急にですね、医局と、それから今おる病院の先生と、それから、コメディで買うも含む病院スタッフの人たちと、ぜひですね、供給を開いて話し合ってもらいたいと。議員は好きなことばっかり言うけども、現実にやるのは俺だって言ってから、多分市長も生まれたと思いますけれども、なんなら私はいつでも行って、私いつでも参加しますんで、あともうちょっと時間がないんでですね、ちょっとバランスを考えて、最後の質問なんですが、実はですね、まあ、私はもう昭和61年から塾をやってるんですが、今実は、市民病院の看護師にですね、まあ、何名とか言うとあれですけども、実は複数名、私の塾の卒業生がおります。まあ、何人かはですね、僕は積極的に声かけてですね、帰ってこいと言うて、こっち帰らした子もおります。ですね、実はこの前、そのことあったんですよね。年齢が20代。前半ですね、24、5、手取りで9代、いくらや市民病院の看護師ですよ、あとでその身元調査とかしたりしてませんよ、手取りでですね、17万だ、16万から17万だって言うんですよ、しかも市民病院は夜勤手当がないと、その子はですね、まあ、佐野君なんかすぐ分かると思うんで、あんまり近いようにしてくださいが、まだ他の市でですね、実はこれ、一番その市で一番大きな民間病院におったんです。この子はですね、その時は手取りは私は27万から28万もらえたって言うんですよ。ですね。これですね、市長ですね、こんなんでですね、今の職員の、これ、医療、まあ、看護師の給与体系がですね、まあ、これ、公務員の悪しき慣習を昔から引きずってですね、年功序列ですよね。毎年少しずつ上がっていく。まあ、公務員として身分が保障される。代わりに、若い時はですね、非常にその、ね、給料が低い。ところが、これが40代、50代になるとですね、市内の看護師との給料格差がですね、おそらく2倍から3倍になります。私が調べたところでも、民間に働いている看護師さんと比べてもですね、基本的にこんな給料体系のままでですね、本当にその若いですね、看護師さんたちが、まあ、一生懸命今、行き来もですね、その奨学金充実に努めてますけど、本当に来るのかと。その子はですね、正直言って転職を考えてます。ただもう、夜勤手当はない。手取り16、7万ではですね、私は、そりゃそうですよ。福岡なり、長崎なり行ったらですね、手取り27、8万の民間病院なんかいくらでもあるんです。しかも、看護師、まあ、講演者、その女性差別みたいに聞こえるかもしれませんけど、そうじゃなくてですね、男性の場合だったら、我慢して、トントントントントントン、40、50、死ぬまで、公務員で、おるっていうのもできますけど、基本的に女性ですから、ある年齢が来たらですね、やっぱり結婚したり、 あるいは別に旦那、ご主人の転勤とかでこう変わったりしてます。それはやっぱり目先の給料にということもないですけども、最低限やっぱそのくらい考えると当たり前だと思うんですよね。だから、僕はそのね、皆さんたちみたいにその事務職についてはですね、まあそれについてもまあ、まあ僕は不満ですけど、言いたいことは山ほどありますけども、まあそれを置いといてですね、少なくともまず第一段階としてですね、専門職、特にこの看護師の給料体系についてはですね、こういうふうな形じゃなくて、これ、離島医療、長崎病院事業団入ったらですね、その給料はですね、こんなになりますよ。下は上がって、上は下げられるというような形になると思いますけども、これの給料表をですね、下の方にはもう少し上げてですね、上の方をもう少し抑えるというような形にですね、少なくとも専門職である能力給というのはですね、そうあるべきだと私は思います。そして、もし給料の大幅なアップがあるとしたら、それは役職加算ですよ。役職にした場合ですね、江戸時代の、立ち高の制というのが、強く知ってると思いますけどね、立ち高の制というのが、江戸時代ありましたけど、それと同じような形にすべきです。それから2番目にですね、時間がありませんけど、特養ホーム、長期臨時職員のですね、これもう前から厚生委員会でもずっとこれが問題にしてきました。もうあまりにもひどい。私はですね、市長は知らん、現場知らんかもしれんけどですね、実はこういう話を聞きました。あるですね、長期臨時職員がね、私は休もうと思ったらですね、休みを取ろうと思ったらですね、順番があるらしいですね。これはですね、実は特養じゃなくて、幼稚園か、保育園だと思うんですけど、私が休もうと思ったらですね、正規の職員の人たちが、まず休みを決めると。そしたらその人に合わせて私は休みが決まる。その人の臨時職員は私とその食卓の人の休みが決まった後ですね、その人の休みが決まる。だから私が休みを最初に言うとっても、後で正規の職員が、いや、その日は私が休むと言われたら、私の休みは変更せざるを得ない。まあこのですね、これ、生き死自体がですね、こういうその長期臨時職員とかいうような役職を僕つけ取ること自体は反対なんですけども、この まず第一段階として、この長期臨時職員のですね、報酬改定はなされたのかどうか、特に資格を持っておるですね、特養ホーム等のですね、老人ホームもそうですけど、資格を持っておる長期臨時職員の報酬改定は、これは前も僕、確か1年ぐらい前にも質問しました。その時、それは検討、前向きに検討させていただきたいというふうに答弁いただいてます。その後どうなったか私も聞いてませんので、ちょっとお答えください。
白川市長、
町田正直院の専門職の給料は是正すべきだというご意見についてお答えいたします。今のいわゆる一部適用公務員の給料を使っています。ですから今の給料表を変えるということはできないというのが現実でございます。そこで、先ほどご指摘ありましたように、役職手当、あるいは夜勤手当、夜勤手当がですね、18年7月に、なくなっております。で、本邦、先ほどおっしゃった、大きな民間病院は別かもしれませんけれども、普通の民間病院についてはですね、あまり基本給は変わりません。ただ、夜勤手当がですね、3万5千円とか、4万とか、そういったところでございまして、以前、ありました、例えば4時間以上2200円、2時間以上4時間目が2000円、あるいは2時間目が1600円といったような夜勤手当がなくなっているところでございます。ご存知のように医師については若い医師は調整手当とか言って、本坊との差を調整しているわけでございますけれども、この看護師についてはそれはないということでございます。それともう一つは、年配者の方が高いというのはこれにつきましては先ほど委員をご指摘のように、看護師の、失礼しました、職務、標準職務表の見直しといいますか、標準職務表を適用するということでですね、今、組合に提示をいたしているところでございます。それから、失礼しました、特養ホームの長期臨時職員の報酬改定でございますけれども、21年度から各種臨時雇い賃金に基準を設けておりまして、現在、看護職につきましては、 勤務年数に応じまして、2年経過ごとにアップをしておるところでございまして、現在の一例を申しますと、日当で、950円ぐらい、一番最初の人、高い、一日当たりの950円ぐらい高いような設定をなさっている方もおられるところでございます。
はい、時間ですので、終わります。